皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
どうも梅田です。よろしくお願いします。
と私小野あすかでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日は初の2人ですね。
そうですね、
誰も来てくれなかった。
いや、まあまあまあまあまあこの2人だからこそできる話をしましょうや。
そうですね。
で実は、はい、小野さんと私と今ね某、まあ今のところ発表も何もされていないので某しかつけられないですけれども、はい、某映画のね現場が同じ現場で
同じ映画に出ております、
はい、同じシーンには出ないというね。
出ないですけどね、撮影を。
お互い楽しく日々過ごしておりますね
はい、
足今日ちょっと撮影が早く終わりまして、
あ、お疲れ様でございます、
はい、急遽、はい、小野さん一人ラジオに僕参戦ということで
ありがとうございます。
どうですか現場。
楽しいですね。
ほう、
いやもうスタッフさんもみんな優しいし、ほうほう、その私のチーム、まあ、ある一家のチームなんですけど、私は、
はいはいはいはい、
その家族も皆さんすごく有名なんだけどいい人ばっかりで
ね、噂は何でも LINE グループができたとかできていないとか言いましたけど、
なんかもう田中一家の LINE グループみたいな感じの
ね、
そういう感じの、
非常になんか話を聞いてる限りすごく楽しそうだなと思って、
キャキャキャキャして、
それと反対にこちらはね結構こう、はい、ピリピリした、
あら、
シーンがね結構ピリピリしたシーンが続くの で、私の時はなので、あの、まあ、これはねよくあるパターンなんですけど、はい、映画とかではよくある監督がまあ演出でわざとピリピリさせるためにめっちゃ怒鳴ったりとか、
は
い
は
い、役者追い詰めたりとかっていうのがあるんですけど、
なるほど、
まあ、僕らそれがねリハと初日だったので、
はいはい、
あ、この監督こっち系なんだと、
うんうんうん、
怖い系のガツガツ行く系なんだなと思って初日いたんですね。
あ、確かに私も最初のリハの時それやられました。で言いやすいのが私やったので、私がめっちゃ言われたんですよ。
うちはえげつなかったですよ。もう、
そうなんですか、
あらら、もうかなりの人数の超大御所たちが集まるシーンなんですよ、うちら。
わあ、大変。
もうそれはそれは、A さん B さん C さん D さん E さん、なんかもうなんやかんやみんなこう一つ角の人物がこうずらーっと並んどるんですけど、
う
ん、
そうですね、
その人たちがバッキバキに緊張するという恐ろしい事態が発生しておりまして、
え、その人らが緊張するレベルに監督が怒鳴り散らしたってことですか。っ
ていうかもうその現場のなんていうんですかね、空気自体がもう初っ端からバッキバキなんですよ。
あ、よかった。あ
のピリピリしすぎでは
いはい、まあね、緊張感のある内容のお話だから、
そうそうそう、だからっていうのもあるし、うん、周りのこの重鎮たちがもう、あ、あの人もこの人もそうかみたいなのがあるんで、
は
んはん、まあ、各々がこうやっぱり普段よりはこう、ね、うん、多少失敗できへんなという空気のもと始まったわけですけど、
はいはいはい、
そこにプラス監督のこう怒号が飛ぶわけですよう
わ怖い、
それなんでやねんと、それおかしいやろうと、こう怒号がバスバスバスバス飛んだ結果ですよ、
はい、
あの人もこの人ももうね、もうほんま名前言われないのがちょっと悔しいぐらいなんですけど
後でこっそり教えていただきます、はい、
あの人もこの人も NG を連発するという
そうなんだ、
はい、
うわ、
メインどころが NG を連発するというね、
はい、私 NG ちょっとしか出さへんかったからまだマシな方かな、
うん、だと思います。あの、旗から最初聞いてて、なんでみんなこんなセリフ入ってないんやろうって僕らはこう旗から見てて思ったわけですよ。
覚えてるけど出てこなかったみたいな感じ。
そうなんですよ。で結局中入ってる人と話して後で聞いたんですけど、
はいはい、
あそこの空気の異常の張り詰め感はあれはやばいと思う
怖い。
その人はまあ喋らない役だったんですけど、
はい、
胃が痛かったと、
あ、まあ
っていうぐらいのこういい緊張感がね。でも、まあ、舞台もそうですけども、こう芝居してる時の空気感って、はいはい、ね、見えないんですけど、はい、見えるじゃないですか。
見えますね、
映像も映ったりするんで、
はいはい、
久しぶりに映画の現場に行って、うん、このシーンどう映るんやろうがすごく楽しみ
へえ、結構クライマックスのシーンですか、それとも本当にもうものすごい揉めに揉めてっていうシーンですか。
っていうか、まあ、僕の役柄的にもちょっとその硬い方なので、
はいはいはい、
結構その硬いシーンが多いので、
ええ、
ただただピリピリしておりますよね。恐ろしい。まあ足はもう本当に片隅の方で出てるか出てへんかぐらいなので、まあ、小野飛鳥さんバリバリ出ておりますよね。
割と映していただいてますね。嬉しいです ね
速攻出てきますもんね。
はい、あのお話が始まって一番最初にちょいちょい出て
で、最後の方もちょいちょい出てきますもんね。
はい、
まあ、もう非常にいい役ですよね。
ありがたい話です。そう、女性が少ないので、
ね
ね、一人一人が結構クローズアップされるというか、
ね、いやもう単純に台本読んでて、うん、けっ、小野飛鳥めとしか思わないっていう
すいません
いやでも本当に本当にいい役ですよね。ぜひぜひ
見ていただきたい、
見ていただきたいですね。
もう公開になったらすぐ皆さんにお知らせいたしますので。
そうですね。あ、僕ちなみに公開日聞きましたんで。
え、いつですか。あ、後で聞く。
はい、こっそりと
今言うたか、
はい、
そうそうでね、そのまあ内容もキャストもタイトルも
秘密です。
全部言ったらダメなんですよね。私たち首殺されてしまいますので、
はい
はい、なのでせっかく映画の話できるんやから、
はい、
現場あるある話そうかな。
あ、そうですね。
そうそう。でこの間猫さんたちがロケ弁食べたさになんか応募してたじゃないですか、
ね。はい、
では我々の食べたロケ弁についてお話しするのはいかが。
あ、なるほどなるほど。ロケ弁あるあるでいきますか。
うん、でね、
はい、
私のロケ弁、
はい、
まずクランクイン初日だったんですよ。
あ、今回の、
今回の、はい、いや今回のですね、
はい、
でいや別に他の話でもいいですけど、
うん、まあ、いえいえいえ。
で今回のやつはクランクイン初日やったので、
はい、
お弁当が祝クランクインって書いてあって、
いいやつや。
そうで、お赤飯が入ってるんですよ。
おほ、
いいですね。あれはちょっと感動しましたね。
いいですね、
はい、でその次に印象に残ったのはなんかね結構海沿いのところがあって、
はい、
でまあ近くに海軍基地があったりするようなところなので、
はい、
海軍カレーが出たんですよ。
あ、家のシーンですよね。
はいはいはい、もうね海軍カレーいいですね。
へ、海軍カレーってどんな感じなんですか。あのレトルト的なやつですか。
なんかね、あのケータリングによそからお店の方が来てくださっていて、
ははいいやつや。
そう、鍋でやってきて、みんなでこう配給のように並んで、で上にトッピングも乗せていただいて、
はいはいはいはい、
でおやつにプリンも作っていて、でおかわりし放題。
たまにあるテンション上がるケータリングの形式じゃないですか。
そうなんですよ。でシーフードと海軍カレーと2種類あって、うんうん、でおかわりしたんですけど。
なるほどね。
海軍カレーはまあ普通のカレーなんですよ、具はね。なかなか
いいですね。
いいですよ。あれは
結構あれですよね、まあ、ロケ弁と一括りにしても、まあ、僕ら普通にご飯って呼んでる感じですけど ね、 市街地とか、まあ、いわゆる普通の建物とかで撮影するときは、
はいはい、
あ、まあ、セットですね、ロケセットとかで撮影するときってお弁当届くじゃないですか。
はいはい、来ますね。
でもこの山奥とかロケであの撮影するときってお弁当来ないので、
は
い、
あ、
結構炊き出しみたいなんて多かったりする感じですよね。
はあはあはあ、そうですね。
うん、なんかそのカレーとかもまさしく。
カレーは素晴らしい。
そうですね。うん、僕そうだな、これはもうケータリングお弁当あるあるなんですけど、
はいはい、
まあこう始まりましたわと、
はい、
で一番最初のお弁当ってやっぱ豪華なんですよね。
あ、うんうんうん、そうですね。
そう、うなぎ出たりした現場がね。
うなぎいいな、
はい、あったんですよ。
はい、
某漫画を元にした作品やったんですけどね、
はい、
これが最初出たのが、まあ、うなぎとかこう、こう結構ねいっぱいおかず入ってる系のやつで、まあ、うなぎも入ってますよみたいな、
はいはいはい、
この弁当ちょっと今まででもトップに入るぐらい豪華やなって言ってたところから始まり、
いい
で、ね、
はい、
でまあ何でも現場ってそうなんですけど、あ、でも舞台は逆ですね。舞台は最後にお金がドンってこうまとめてなんか生産したりしますけど、はい、映画とかって最初にお金があってそこからどんどん減っていく方式なのであ
、それでどんどん、
そうなんですよ、どんどんどんどんグレードが下がっていくっていう楽しい現象がね、こうありありとお弁当に出るので、
出ますね。
それ楽しいですよね。あ、そろそろちょっとお金やばなってきたんやなと。
あ、そうそうそう、前お寺で撮った時も、はい、結構山奥のお寺で撮ったんですけど、そこの宿坊に泊まることができるんですね、普段観光客が、
はいはい、
で、あのご飯も精進料理を出していただける、うん、でそこの食堂の方たちが親切でお弁当を詰めてくださったんですよ、
ほうほう
ほう、毎回毎日で、その日によって内容量とかが結構ばらつきがあるんですよ、うんうん、タダでいただいてるんだと思うんで、うんうん、ちょっと文句は言えないんですけど、一回びっくりしたのがものすごい、あのおせち料理を注文したけれども、ものすごいちょっとしか入ってないぐっちゃぐちゃのが届いたって以前ネットでニュースだったじゃないですか、
うん、
そうです、
はい、
まあ、言うてもいいじゃん、うん、グループのやつね、はい、ああいうぐらいのお弁当が届いた時があってみんなで開けた瞬間目が点になる、
食材がちょっと足らんかったでしょうな
どうしようってなって、でその日はそれでしのいだんですけど、次の日制作部の方が気を回して、 そのお惣菜の唐揚げとかを大量に買ってきてくださったんですよ。
ほうほう。
そしたら食堂の方も申し訳ないと思ったのか、その日の弁当はものすごい豪華な弁当。
あ、なるほどね。
余って余ってしょうがない、
一周して
そう、どうしようこれってなったっていう思い出があります。
そうですよね。僕とか結構映画の現場って街が非常に多いじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、あの当たり前の話なんですけど、自分が出てないところは待ってとかで、まあ、その移動の関係で出るのは遅いけど朝から一緒に移動しますっていう、この、はいはい、まあ、スタッフの ね車の関係とかもあるので、
はいはい、
結構、まあ、映画とかドラマも全部そうなんですよ。撮影って街の時間の使い方みたいなところが結構あるんですけど、
は
い
は
い、
待つのが仕事ですから、ね、
そうなんです。本当に街でいかにこう体力を使わずにかつ集中を切らさないかっていうことがよくあるんですけど、
そうそうそう、
まあ、最近よくあるのがこのまず最初にやる仕事をお弁当食べるみたいな、
ね、はいはい、あ、そうですね。
お腹空いてないけど、まあ、食べようかみたいな、
はい、あれもね、食べる時の工夫を最近編み出しまして、あのできるだけ大量に食べておかないと持たないじゃないですか。
そうですね、特に私らそうですね。
そうなんです、待つから、
はい、
けどね、あれですよ、いっぱい一気に食べてしまうとウープとなって集中力が途切れる、
うん、
じゃあどうするかっていうので、うん、ものすごくよく噛むことにしたんです。
あ、なるほどね。満腹中枢を刺激していこう作戦。
うん、うん、
お、
細かく細かく砕いてきっちり詰め込む。
あ、なるほど。
細かくすると実際入れ物にでもぎゅうぎゅうに詰めることができるじゃないですか。大きな石は入らないけど。総食
重作戦ですね。
そうそうそう、うんうんうん、それでいっぱい詰めてはいるんやけど消化にいい状態にもなってるし、
ほうほう、
なんだろう、あんまりウップともならない、胃が頑張って消化する必要がない、
なるほどなるほど、
という作戦を最近取るようにしてます。
ほうほうほうほう。それはあれですね、時間のある時にしか使えないやつですね。
あ、そうですね、あんまり、そうですね、急いでる時にはできないです ね
次の出番いつかわからへんビクビク状態ではちょっと怖いですねでもスタッフさんお弁当食べるの早いですよね。
あれはね、
5分ぐらいでお弁当食べ終わりますよね。
本当スタッフさんすごいなと思いますよ ね、
もう誰よりも働いてますもんね、スタッフさんが。誰よりも朝早く入って、
うんうんうん、
僕らね、5時集合朝早いとか言ってる時とかってスタッフさんらは3時に入ってたりしますもんね。
そうですよね、もう徹夜に近いですよね。
泊まってますもんね、現場に
かわいそう、
本当に。
ま、ただその過酷さで言うと結構ご老体の役者さんでもものすごいこき使われて気の毒だなっていうこともあって、私がいつも気の毒に思うシーンっていうのは、
はい、
ご老体にもかかわらずものすごい寒いところに放置されるとか、
はい、
ものすごい脱がされるとか。
ああ、もうそんなのはね、時代劇では日常茶飯事
ですね。もうね、あれはね、
私未だに塗り替えられていない過去最高にしんどかった現場、
はい、
2月ぐらいの雪がちらつく冬の雪山で深夜に待機場所、川の中、
川の中、水の中ですか。
水の中ですね。しかも前日が雨が降って増水して川の水の流れが速くなっている川の中、
死にますよね。
やばかったですね。みんな、しかもそれ連絡が来てなくて、普通こう時代劇の時とかって水濡れありっていう連絡が来るんですよ、
はいはいはい、
なので、あのいわゆる替えの下着を持ってきて OK よっていうことなんですけど、
なるほど、
来ていなかったので、まあ、誰も当然替えの下着を持っていなかったんで、
なるほど、
まあ脱ぐしかないですよね。びちょびちょで替えるわけにいかないんで、
そうですよね、
まあ、脱いで、まあ、これは普通に昔の人はやってたんですけど、
はい、
この自分の装身具、まあ、はいはい、鎧とかのこと装身具って言うんですけど、
はいはい、
この装身具の中に、うん、まあ、こうまとめて、うん、頭の上にこうやって置いて、
あ、で、
で川を渡るっていう、ね、あの川攻めとか、
はいはい、
そういう時はこうそうやって
ね
大体やっていくっていうのが本当なんで、まあ、その中に自分のこう下着をこう一緒に
入れて
とかなんですけど、
はいはい、
まあ、こう隊列を組んで川を越えていこうっていうシーンだったんですけど、あの、まあ、時代劇って結構隊列を組んでからあの本番 OK が出るまでにえげつない時間がかかるんですよ。もう1時間2時間3時間当たり前なんですけど、先頭の人たちは当然川に入った状態からスタンバイなんですよね。
そうですね、
腰まで使ってたりとかするわけですよじゃあテスト行きますって言われると、もう川を腰まで使ってそのままいつはいスタートって言われるかわからない状態でこうキープで、いざこうとことこ歩いていったら、はい、カット、すいません、もう一回行きますって言われて、こうしずしずと戻って、何があかんかったかわからず、こうみんなでガクガク震えながら川の中で待機っていう、これは過去最高にきつかったです。もう超える気がしないですね。
そうですね、はい、でしかも夏のシーンだからって言われて寒そうな顔をできないみたいなこともありますしね。
そうですねその時にケータリング出てたのがスタッフさんが気を利かして、 皆さん今日はありがとうございます、寒いと思うんであったかいもの買ってきました、用意してますんで飲んでくださいってこうね AD の子が言って、はい、おーってこう群がって触った缶コーヒーキンキンに冷えてるっていうのも地獄でしたね。
缶コーヒーのあったかさが追いつかなかったんですね。
はい、もうそれだけ寒いところに川の中待機なかなか楽しい現場でしたね。みんながすごく仲良くなるっていう、
はい、ですね。それはもう市地を一緒にくぐり抜けた戦友のようなものですね。そうですね、
本当に、まあ、そんな現場もあるというのはね、こう映像の楽しいところ
お話が尽きないので、はい、もう一回来週も、
まあ、次回もやりましょうか、
はい、同じ話の続きをさせていただいてよろしいですか。
冷めておきましょう、
はい、ではまた来週ごきげんよう。
ごきげんよう。今こそ空になる。